皆さんこんにちは。先週は岡田大輔先生がこちらでメッセージを語ってくださいました。私と雅子は上海 JCF の支援に参りました。上海 JCF は12年ほど前に始められた教会ですけれども、1年半前に牧師が日本に帰られて、この1年半ですね、牧師がいない中、信徒だけで教会を守っている教会であります。土曜日にですね、4回のバイブルスタディを行いましたけれども、御言葉に飢え渇いている方々がお越しくださいました。以前上海 JCF におられて、今大阪の方に帰られた木村さんという方がいらっしゃるんですけども、その方のご主人がまだ上海にいらっしゃる、時々上海でお仕事をするということでこのマンションがありましたから、ここで私たちは宿泊させていただき、また土曜日は4回のバイブルスタディを行うことができました。あまりよく見えませんけども、午後は12人ほど集まりました。記念写真はこんな感じですね。そして夜のセッションは5人でありましたけれども、翌日は日曜日、上海御塗り教会、私も昔韓国でお世話になった御塗り教会が上海で、教会を持っていまして、その一部をですね、無料で提供してくださっています。ですから月に2回その御塗り教会の牧師がですね、韓国語でメッセージしてくださって、韓国語の分かる人が日本語に通訳するという形で日本語礼拝が行われています。この日は30数名の方々が集まってくださいました。いろんな国籍の方々が、来られましたけれども、ちょうどこの日を最後の礼拝として日本に帰る方がいらっしゃいまして、賛美でバンド、ドラムを叩いてくださっている方なんですが、その方の送別会も兼ねてですね、この後夕食会も行われ、たくさんの方々が集まりましたということですね。上海には10万人の日本人が住んでいます。ほとんど世界で一番多い地域じゃないかなと思いますけれども、あのバイブルスタディを行わせていただいた、マンションも5棟あるんですが、9割は日本人、もう日本人がうようよしてましてですね、ある棟の1階はカフェがあるんですが、若い家族が多かったですね。2、3歳の小さなお子さん連れの家族がたくさん集まっていました。この上海に牧師が送られたならば、素晴らしい伝道が展開されるんじゃないかなと思って大きな可能性を見ました。今アンテオケ宣教会の月刊誌というか機関誌の中にも、毎回上海 JCF の牧師募集というのが載ってますね。ぜひ皆さんお祈りくださって、この収穫が豊かに与えられようとしているところにふさわしい牧師が送られるようにお祈りいただきたいと思います。さあ、私たちは使徒の働き17章に入りました。16章でパウロ、そしてシラス、テモテ、ルカ、この4人はマケドニアに行きました。ピリピでした。そしてそのピリピからテサロニケに行きました。3回の安息日と書かれてました。それでも教会ができました。しかし迫害が起きたのでベレアに行きました。ベレアのユダヤ人はテサロニケのユダヤ人よりも良い人だったって書かれた。聖書が良い人ってどういう意味で使うのかっていうと、熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと自分で聖書を調べた人たちだったということで、非常に豊かな収穫が得られたんですが、ご丁寧なことにテサロニケのユダヤ人がわざわざここまで80キロ離れたベレアまでパウロはいるかということで追いかけてきましてですね、パウロは命の危険を感じ、カイロでアテネまで来たというところが前回の内容でありました。一見悪が善に打ち勝ったかに見えますけれども、しかしどうでしょう、その結果福音は当初の予定よりもはるかに早くギリシャ南部の哲学の町アテネにまで広がったということですね。迫害がなければこんなに早くこの地域にまで福音が広がらなかったかもしれません。 神様の手の中に入るとすべてのことが益として用いられるんだっていうことについて私たちは前回受け取りました。さあ今日の地域はアテネです。聞いたことありますね。これは2000年変わらない、今もアテネです。アテネというのは当時の地図で言えばこの辺マケドニア州って言うんですが、マケドニア州の首都はテサロニケ、この辺アカヤって言うんです、アカヤ州の首都はアテネということで、パウロは大都市を戦略的に狙って伝道しているということがわかるんですが、私たちでもよく聞く名前アテネ、それはギリシャ文化の中心地であります。ソクラテスかプラトンかという歌を聞いて反応した人は僕の世代に近いかなと思いますけれども、ソクラテス、プラトン、アリストテレスを生み出した哲学の街ですね。まあ前世紀は紀元前5世紀4世紀ぐらいだったかもしれない、今は紀元50年ぐらいですから、その時に比べたらまあローマ帝国に支配されている状態ではありますけれども、しかし相変わらず人類の英知を集めたような街であります。民主主義っていうのはアテネから始まったんです。それが世界中に大きな影響を与えた、そのような街アテネ、人間の知恵が集結した街アテネ、そこにパウロは福音を携えていったわけですね。前回の最後の御言葉にパウロをアテネまで送ってくれた人にシラスとテモテにも一刻も早く来てくれるように伝えてくれってパウロは頼みました。彼らが来てからこのアテネで伝道しようと思ったのかもしれません。しかしじっとしていられないのがパウロですよ。今日は16節からですね。さてアテネで二人を待っていたパウロは町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。そういえば相当突っ走ってきたな、少しこの辺で休暇が必要だというふうに思ってゆっくりと休むという言葉はパウロの辞書にはないようで、二人を待っている間もじっとしていられなくて、アテネか、話には聞いたけど初めて来たなと思っていろいろと歩き回ったんじゃないかと思います。私も今回上海は2回目、2年前に1回行きましたけどもね、やっぱり朝起きたらちょっと周りを散歩しようと思って、これが上海かと。まあ裏東って書く地域なんですけどね、すごく新しくて綺麗で人もゴミゴミしてないし、イメージがすごく変わりましたね。やっぱり僕もじっとしていられない方なんだなと思いますけれども、パウロもアテネを歩き回ったんです。で、パウロはアテネを歩き回って何を見たかっていうと、偶像だらけだったんです。アテネでは人に会うより偶像に会う方が多いと言われるぐらいに、まあ3000体ぐらいの偶像があるとも言われておりますが、有名なのはパルテノン神殿。見たことありますね。ギリシャ神話の女神を祀っている神殿であります。まあこんなのがいくつもあってですね、たくさんの偶像があったんですけれども、その偶像を見てパウロはどうしたって、心に憤りを感じたというふうに書かれています。わあ素晴らしい建築物だな、よくこんな立派なものを作ったなということよりも憤りを覚えた。これはユダヤ人にとっての当然の感覚であろうと思います。十戒によって育てられたユダヤ人にとって、私以外に神があってはならないとか、神を刻んではならないとか、そういうことを教えられながら生きてきたパウロにとって、神とは人間の手によって作られるものではないというような憤りを覚えたのではないかと思います。各言うユダヤ人もですね、実は長い間ずっと偶像崇拝してたんです。旧約聖書を読むとそうですね、預言者が何回も警告して、このまま行ったらあなたたち大変な目に遭うから早く悔い改めなさい、特に何を悔い改める、偶像礼拝やめなさい、だって神様知らない人じゃないんだから、ユダヤ人ってのはこの天地万物作った神様をご存知であるにもかかわらず、でもこれもいいかなとかって言って偶像礼拝に走っている人たちがたくさんいた。それに対してついに神様からの裁きがドカンと落ちたのがバビロン捕囚なんです。そしてバビロン捕囚からユダヤ人が帰ってきました。それ以降のユダヤ人とそれ以前のユダヤ人と似ているところもあるんだけど、決定的に違ったことが一つある。まさにビフォーアンドアフターだね。あのバビロン捕囚という神様のお灸が相当効いたらしくてですね、 バビロン捕囚から帰ってきたユダヤ人は一切偶像礼拝しなくなった。これは素晴らしい効果だったなと思いますけれども、まあそういう中で育ったパウロにとって偶像を見て、しかもそれが文化財ではなく人々が一生懸命礼拝している、生贄を捧げている、祈りを捧げている、そういう偶像を見たときに、立派な文化財ですねという感覚では見られなかった。憤りを覚えたのであります。特にアテネは高度な知恵を誇っている人たちが集結している街。なぜこれほど高度な知恵を持っている人たちがこの偶像の間違いに気がつかないのかっていうふうに彼は思ったのだろうと思います。私は高校生の時にクリスチャンになりました。姉から聖書をもらってですね、読み始めまして、そしてイザヤ書の44章に来た時に、へえ、いいこと書いてるなっていうか、わかりやすいこと書いてるなって思いました。ここには偶像の虚しさについて書いてる。で、ある偶像を作る人がですね、非常に細かな設計をして偶像を作るんだという話なんですが、44の15から17までお読みします。それは人間の焚き木になり、人はそのいくらかを取って温まり、またこれを燃やしてパンを焼く、またこれで神を作って拝み、それを偶像に仕立ててこれにひれ伏す。つまり木の半分は焚き木、半分は神様。どうしてそれに、そのおかしさに気づかないんだろうかっていうことです。16節。その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙って満腹する。また温まって、ああ温まった、熱くなったという。その残りで神を作り、自分の偶像とし、それにひれ伏して拝み、それに祈って私を救ってください。あなたは私の神だからという。すごく明快な内容ですよね。どうして、あれ私のしていることちょっとおかしいんでないだろうか。なぜもともと同じ木なのに、片や焚き木になり、片や神様になって、それに私がひれ伏してるんだろうか。なんか変なことしてないかなって気づくことすらしない。まあこれを私は高校時代読んでですね、うわぁ、ほんとその通りだなっていうふうに思ったわけです。私はイエス様を信じた後も、時々疑いがありましたね。本当に良かったんだろうか。こんな17歳で一生の信仰を決めてしまって良かったんだろうか。日本には八百万の神がいると言われている。800万。じゃあ世界合わせたら数千万?その中の一つを僕は真理として今信じてしまった。本当にこれで間違いなかったんだろうか。本来やっぱり数千万ある宗教を一つ一つ試してみて選ぶべきではなかったかっていうふうに考えたことがあった。皆さんどうしました?そういうの。その問題に対してどのように解決しましたかね。でも数千万の宗教を一つ一つ試している時間は人生いくらあっても足りない。じゃあどうしたらいいって考えた。私の年代に近い人は思い出していただきたいので、私は共通一次2年生でございます。私の前の代から共通一次試験って始まったの。懐かしい響きですね。で、共通一次試験ってのはですね、全国一斉にやりまして、マークシート方式でコンピューターで採点しますから、何万人受けても大丈夫なんですね。だけども二次試験っていうのは、採点官が自分で採点しますから、あんまりたくさん受けると採点が大変なんです。だからこの人はもう一次試験の段階で受かるわけないっていう段階で足切りするんですよ。だいたい定員の3倍の数で足切りします。よし、僕も全部の宗教を試してる暇ないから足切りしよう。何で足切りしようかなと思った時に、そうか、偶像を拝んでる宗教はおかしいよ。だって神様が人間を作ったのに、人間が作った神を拝むというのはこれはおかしいじゃないか。よし、偶像を拝んでる宗教は足切りとやったら 99.9% の宗教はなくなってしまったわけであります。この前サマースクールやりましたけどね、今年はそういう話も子供たちにしました。みんな、人を作った神と人が作った神、この違いわかる?わかるかなと思って僕心配して言ったんだけど、人を作った神と人が作った神、そんなの変でしょうって1、2年生が反応したの。すごいな、子供たちちゃんとわかってんだ。おとがの違いちゃんとわかってんだ。そして人が作った神は 神でなんかないよっていうふうに答える子供たちを見て、ああこのぐらいの時はまだそういう感覚が残ってんだな。しかしそれからもう何十年もそういうものにならされてしまうと麻痺しちゃうんだなっていうような気がいたしました。普段ものすごく知的な仕事をしている人がこと信仰の話題になると突然思考停止状態になるって話前したことありますけどね。もう月曜から金曜まで緻密な頭をフル回転させるような仕事をしている人がこと宗教になると全然考えなくなっちゃうというのはおかしなことであると思います。それと同じことをパウロはここで感じたんですよ。アテネの人たち、あなたはこの人類の中でも最高峰の知恵を誇っている人たちじゃないか、なぜあなたたちがこの虚しさに気がつかないんだというのが彼の怒りであったと思います。で、その怒りの対象ってのはむしろアテネ人に対する対象怒りというよりは彼らの思いをくらませてそのおかしさに気づかせなくしているサタンに対する怒りであったと思います。第2コリントの4章4節でパウロはこのように言ってますね。ご一緒に読みましょう。はい。その場合この世の神が不信者の思いをくらませて神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。この世の神っているんですか？この世の神って何ですか？これはサタンのことですよ。サタンが人々の思いをくらませて見えないようにしているんだということですね。覆いをかけて真理を見えなくしている。こんなに頭のいいアテネの人たちの目を覆っているサタンに対する憤りであると思います。だからパウロは街が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。アテネにおいてはこの領域でサタンは成功してました。今どうでしょう？私たちの生きている現代社会においてサタンはこの領域で本当に成功してるな。ほとんどの人はこのことについて全く覆いがかけられてそれがおかしいとも思わないで当たり前のようにおかしなことをしていることっていろいろあるんじゃないでしょうか。皆さんだったら何に気がつきますか？または皆さんだったら何に憤りを感じるでしょうか？憤りを感じなくなったら私たちも麻痺してるんですよ。おかしいよこんなこと、ちょっと考えたらわかるじゃない、でもみんな惑わされてると思うようなことがこの社会の中にたくさんあります。パウロは憤ったんです。でもこの憤りは喧嘩に向かったんじゃなくてこの憤りはパウロを宣教に駆り立てたんです。だから語らずにはいられない。なぜ嘘が大声で宣伝されているのに真理は小声で囁かれているのか。そんなのおかしい。こんなに嘘が大声でまことしやかに騒がれているんだったら真理をもっと大きな声で語るべきではないか。そのように彼は感じて宣教をしたわけですね。しかもこれだけたくさんの偶像があったっていうことはそれはひっくり返してみればアテネの人たちが実は霊的に飢え渇いていることの証拠であります。霊的に飢え渇いているんだけどもその求め方が違ったという証拠であります。だから本物を提示したい。それがパウロの動機だよね。それで17節、そこでパウロは街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じた。今日のキーセンテンスになりますけれども、ここに出てくる2つの言葉、1つは街道、もう一つは広場。今日これを覚えて帰っていただきたいと思いますけども、街道って何ですか？ユダヤ人のシナゴーグ。おお、アテネにも街道あったんだ。アテネにもユダヤ人結構いたんだ。ユダヤ人コミュニティがあるからシナゴーグも作ったんだ。じゃあこの街道に行って伝道しよう。パウロの方針はいつもまずユダヤ人、次に異邦人ですよね。ですから安息日になったら街道行ったんですよ。そこには誰がいるの？ユダヤ人や神を敬う人たち。神を敬う人たちってのはテクニカルタームでしたね。つまり異邦人なんだけどもユダヤ人の生き方を見て私もその神様を求めたいと思った人たちが街道に来ていた。そういう人たちのことを 神を敬う人たち、安息日は街道でそういう人たちと論じた。これはある意味簡単ちゃ簡単ね。っていうのは同じ土俵だから。何度か話しましたけども、共通の土台がある。パウロとカイラとの間に何？旧約聖書でしょ。旧約聖書を双方が信じてるの。誠の神がいる。旧約聖書は神の言葉。これだけの共通の土台があったら話しやすい。でももう一つの場所どこですか？広場ですよ。アテネの広場。これが今日フォーラムっていう言葉になっているものの語源なんですけども、このアテネには巡回教師たちがいろいろやってきては知識を伝えていた、そのような場所が広場だったんです。で、その広場に毎日居合わせた人たち、だからどういう人が集まってるかわからない。しかもユダヤ人じゃない。旧約聖書も信じてない。誠の神もいるかどうかわかんない。無神論者かもしれない。いやいや、多神教かもしれない。いや、半神論かもしれない。いろんな人たちが集まっていたんだけども、その人たちとパウロは語り合った。これはね、内容は全然違ったと思いますね。だって、ユダヤ人と話すときは共通の土台があるんだけど、この人たちと話すときは、まず、神っていると思いますかから始めなきゃなくて、旧約聖書って、素晴らしい本なんですけど、信じられますかみたいなことから始めなきゃなんないっていうのは相当大変だろうと思うんですが、まさに別の土俵で相撲を取った。パウロは聞きたきゃ街道に来い、そしたら聞かせてやるというような姿勢じゃなかったの。自ら広場に出て行ってそこに居合わせた人に福音を伝えた。しかも彼らが耳を傾けてくれるようなつかみを用いて福音を語った。さもなければ誰も聞いてくれないわけですよね。この姿勢から今回私はいろいろ教えられました。第一コリント9章20、21を思い出します。何度か読んだところですが、もう一度読みしますね。パウロはユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々、これユダヤ人ね、には私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するため。獲得するって何？ユダヤ人を一人でもイエス様を信じてもらうことによって救いに導くということですね。21節、律法を持たない人々、これが異邦人だ。その広場に集まってくる人たちだ。その人たちに対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たない者のようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するため。だから街道だけじゃない、広場にも出ていく。そこでたまたま居合わせた人にも福音を伝えるんだという姿勢だったってことです。私たちの教会はこのセントジョージ教会のメンバーと協力して過去5年間英語教室っていうのをやってきました。先週、今年の第3期が終わりました。噂が噂を呼び、あそこいいらしいよってですね、どんどん人が増えて、もう途中でウェイティングリストに載せさせていただくほどになり、まあ80名ぐらいが登録しています。毎週金曜日にですね、まず英語のバイブルスタディから始めるんですよ。まあこれが嫌だから遅れてこようっていう人はまずほとんどいないですね。で、結構私に返ってくるフィードバックの中にも、聖書の話なかなか面白いです、ここに来て英語だけでなくて聖書も知れてよかったですみたいな声が聞こえてくるんです。だからこれはチャンスだ。じゃあ婦人会で、じゃあ礼拝で聖書の話しますから、こちらにもぜひ来てくださいって言うと誰も来ない。どうして来ないんだろう。教会に入るのが怖いっていう人たちじゃない、もう毎週入ってんだから。だから教会の敷居は下がったんだけれども、なぜかこういう集会には来てくれない。興味ないのかなっていうふうに思い、どうしたらいいんだろうかっていうふうに考えました。思ったのは、聞きたいならこっちに来いという姿勢から、そちらに出ていきますという姿勢ね。街道で待ってるだけじゃなくて広場に出ていく、これが大切なんだな。宣教ってのは2種類あります。一つは Come and see、 来て見てごらんなさい。もう一つは Go and preach、 出て行って福音を述べ伝えよう。両方大切ですね。それで私たちは、私たちの集会に来てくださいというよりも、 その英語教室が終わった12時からお腹が空くだろうからご丁寧にパンも用意しますので、あと1時間残ってください、そうすれば聖書のお話をしますという特別セミナーを2回開催しました。1回目は夫婦関係のセミナーね、聖書から夫婦関係について学ぶっていうのをやったんです。でパンを買うことがありますので、大体でいいですから、どれぐらい来てくださりそうか、今度来てくださりそうな方、ちょっと手を挙げてくださいませんかって言ったら、10人ぐらいがこんな感じで挙げたんです。まあ、それでもよかったなと思ったけど、でも、もしかしてたくさん来た時のことも考えて、60個パンを買ってた。そしたら38人来たんですよ。あらーと。この1回目で誰も来なかったら1回目でやめようと思ったんです。38人も来たから、じゃあ2回目、今度親子関係について聖書からお話しします。あ、でもその日はね、日本人学校の学級懇談かなんかあってあんまり来れないと思います。でも信仰を持って60個買おうと思ってパン60個買ったの。ただ46人来たんですよ。1人2個ですって言ったら足りない人もいたぐらいで。それを見てね、あ、実は興味ないんじゃないと。まあ、こちらのホームに入ってくるのがちょっと怖いのかなって。ですから私たちはね、今ね、もうちょっと友達になろうと思って、英語教室の後、一緒にお昼ご飯食べに行きませんかとか、何人か来るんです。でもその時にね、その奥さんたち、まずね、私入りませんからねってね、先に言っとくんです。私入りませんからねって、予防線張っといてですね、そしていろいろ私に聞いてくる方もいらっしゃるぐらいで、で、実は、そうは言いながらも、興味があるんだなっていうふうに思いました。で来期はですね、1月から3月までやるんですけども、その時僕イスラエル旅行もあって3回休まなきゃなんないよ。で今回から来期まで2ヶ月半も間が空いて、ちょっともったいないなと思った。よし、僕一人でできることをやろう。僕が教えられるって言ったら英文法ね。よし、英文法教室やります。ただし30分間の聖書のメッセージを聞いていただきます。これ懐かしいのは、私高校2年生の時に1時間の英語教室、30分の聖書のお話聞いたらただっていうクラスに僕は出席して4回目で信じたんです。でもなかなかね、英語教室から信じてくれる人はいないんですけども、これでやってみようと思って、まあ10人でも20人でも来たらいい伝道集会になるなと思って、何人申し込んだと思います？皆さん、みるみる増えていきましてね、58人申し込んだんです皆さん。そのうちクリスチャン4人だけですから。今 95% クリスチャンのところ、ここホームグラウンドね、ここで今僕語ってすごく話しやすいですが、その時完全アウェーですよ。 95% ノンクリスチャンのところで、興味を持って聞いていただき、かつしっかりと福音を伝える話ってなんだ、今悩みつつ祈りつつ準備してるんですけどもね、まあ机が足りないんじゃないかなと思うぐらいの方が申し込まれた。これちゃんと30分の聖書のメッセージ付きって言ってますからね。だから興味持ってないわけじゃない。安心した状態だったら聞きたいと実は思っておられるんだなと思う。まさにその英文法教室、私にとってはですね、広場ですよ。毎日そこに居合わせた人たちと論じたということですね。18節。エピクロス派とストア派の哲学者たちも幾人かいて、パウロと論じ合っていたが、その中のある者たちは、このおしゃべりは何を言うつもりなのかと言い、他の者たちは、彼は外国の神々を伝えているらしいと言った。当時のギリシャ哲学の代表的学派が2つここに出てきておりますが、1つがエピクロス派、もう1つはストア派。エピクロス派ってのは基本無神論ですね。まあ、たとえ神々がいたとしても、人間には関心を持っていない神々だっていう考え方。だから、唯物論に基づく快楽主義。快楽主義のことを英語で、エピキュリアンって言いますね。それはこのエピクロス派から来てるんですけども。まあ、快楽主義っていうとね、何でも好き放題やるっていうイメージがあるかもしれない。そうでもないんです、彼らはね。魂の平穏を求めている人たち。で、もう一つはストア派。これはね、反神論です。反神論ってわかりますか？すべてのものに神が宿っているっていう考え方ですね。まあ、日本もそれに近いかもしれませんけども。 宇宙理性としてのロゴスが世界に偏在している。どこにでもいる。で、すべての事象はこのロゴスの摂理によって必然的に生起する。なかなか難しいですけど。で、そのことから人間の理性に対する絶対的信頼、これがストア派。そこからできた英語がストイックっていう英語があるぐらいですね。だからエピキュリアンとストイックっていう言葉が出てきた根元になるのはエピクロス派とストア派なんです。まあとにかくいろんな学派がありました。でもそれを学びながらも私が感じたのは結局は宗教っていうのは人間の発明品なんだな。神様っているのかな、いるとすればどういう方かな、きっとこういう方だよってある人はこういう発明をし、きっとこういう方だよってある人はこういう発明をし、それが人気があるとある期間生き続け、さらに人気があると千年も生き続ける。それが宗教でしょう。でも私たち人間よりもはるかに偉大な方を私たちは下の方から見ながら、きっとこの方はこんな方でしょうっていうふうに想像したとしても、そこには無理がある、間違いが入る。じゃあどうすればいいのか。神ご自身が私はこういうものだというふうに掲示してくださらなければ、私たちは正しく神を知りようがないんだということですね。そして神ご自身がご自分を掲示してくださった書が聖書であります。だから聖書には誤りがない。パウロは語りましたけども、このおしゃべりって言われました。よくわからんくせに話しているやつと揶揄された。また他の人たちは、彼は外国の神々を伝えているらしい。よりによってパウロが伝えているものが多神教になっちゃいましたよ。神々って言ってるわけだからね。パウロが多神教を伝えるわけないじゃん。どうしてこんな誤解をしたのかなと思うけども、おそらくは父なる神がおられてイエス・キリストも神でっていう、その三位一体のことをお話ししたら、あ、神がたくさんいるんだっていうふうに彼らは誤解して多神論だと思って神々という言葉を使っているのかもしれない。とにかくパウロは何を言ったのかっていうと、次ですか。パウロがイエスと復活を述べたからである。復活を述べるということは当然十字架を述べますよね。十字架で死ななければ復活しないんだから。だからパウロは、ここは大切ですけども、相手の懐に飛び込んで生きながらも、福音の本質については絶対妥協しないで語っている。ああ、ここで十字架にかかったなんて言うときっと馬鹿にされるだろうな。そんな十字架にかかったやつが俺たち救えるのかとかって言われるんじゃないかなとか。復活したなんて言うと、そんなこと信じてんのばっかじゃないって言われるんじゃないかなとか、そういう心配はしないで、真理に関しては妥協せず相手の懐に飛び込みながらも、まっすぐ語っているということがわかります。まさにここでね、ギリシャ哲学と聖書の神学がぶつかり合ってんですよ。そして、これは言葉を変えると今日の説教題だ。人の知恵と神の知恵がぶつかり合ってる。そして人の知恵は神の知恵を嘲笑う。そんなこと信じてんの?っていうふうに嘲笑う。ということですね。パウロがこのアテネを後にして、次どこ行ったか知ってますか?次回もう一回アテネの話しますけど、その次の回で18章に入ります。18章に入るとどこ行きますか?コリント行くんですよ。そのコリントの兄弟姉妹にパウロが後で書いた第一コリント1章18から24、今日の章主で読んでいただきましたけども、まさにパウロは、ああ、アテネからコリント行ったな、あの時に私はこんなことを考えていたな、なんてことを思い出しながら語ってるんじゃないかなと思う。まさにアテネの伝道を思い起こしながら語ってるんじゃないかと思うような内容が、1章の18節から24節。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かに聞こえるかもしれない。しかし救いを受ける私たちには神の力なんだ。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。アテネの人たちが知恵あるって?賢いって?しかし彼らの人間的な知恵、それによって神の真理はわからない。 知者はどこにいるのか、学者はどこにいるのか、この世の議論家はどこにいるのか、神はこの世の知恵を愚かなものにされたではないか。事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵による。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められた。深いですね。宣教の言葉の愚かさですよ。まさに最初聞くと愚かに聞こえるね。十字架にかかった方が救い主、その方は復活されました。愚かに聞こえるその言葉を通して信じる者を救おうと定められた。ユダヤ人は印を要求する、ギリシャ人は知恵を追求する。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝える。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょう。しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なんです。まあ、今日の箇所を読んだ後にね、この箇所を見るとすごく心に響いてくるなという気がいたしますね。今までユダヤ人に語ると、あるものは信じるけども、あるものはものすごく怒ってパウロを殺そうとするとかね、反応がすごいはっきりしてる。信じるか殺すかすごい極端なんだけど、今日の箇所はですね、無関心なんですよ。皆さんどっちがいいですか？福音伝えるときに、福音伝えてね、すっごく怒り出す人と、でもその代わり信じる人もいるという反応してくれるタイプの聴衆と、はだからどうしたのみたいな感じで、全然もうのれんに腕押し、ぬかに釘、これもまたきついですね。パウロはアテネでまさにそういう聴衆を相手にしたわけであります。しかしパウロは一生懸命語った嘘偽りがこんなに大声で吹聴されているのに真理を黙っているわけにはいかないと思って、彼は広場で語った。それで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行って、こう言った。あなたの語っているその新しい教えがどんなものであるか知らせていただけませんか。アテネにはアレオパゴスの丘っていうのがあるんですが、それは単なる丘ではなくて、いわゆる評議会でございます。つまり巡回教師たちの教えや活動をみんなで聞いて吟味する場所、それがアレオパゴスなんだ。つまりここで何を聖書は言ってるかっていうと、パウロに発表の機会が与えられたの。毎日ね、せっせと広場に通って語った会がありましたよ。うん、なかなかたくさんの人が集まってるし評判もいいみたい。じゃあ君一回アレオパゴスでプレゼンしてみるみたいな感じでですね、プレゼンの機会が与えられたんです。でも彼はこう思ったね。私たちにとっては珍しいことを聞かせてくださるので、それが一体どんなものか私たちは知りたいのです。まあ、たくさんある新しい教えの中の一つぐらいという感覚でパウロにプレゼンを頼んだんです。単なる知的好奇心でしょうね。さあ、パウロはこういう聴衆に対してどう語るんでしょうか。21節。アテネ人もそこに住む外国人も皆、何か耳新しいことを話したり聞いたりするだけで日を過ごしていた。随分暇な人たちなんだな。そんなに時間あんのかいと思うんですが、あそこは奴隷がたくさんいるんですよ。だから家事とかそういうものは全部奴隷にさせておいて、こういう人たちは、なんか新しい情報ある？みたいな感じでですね、広場に行って情報を収集している。それだけで日を過ごしている人たちがたくさんいたんです。ジャカルタに住む日本人主婦の皆さんも結構時間があるんです。お手伝いさんがいるし、運転手がいるし、中にはねベビーシッターまでいるの。だから3食ご飯は作ってくれるでしょ。自分が帰らなくてもベビーシッターが待ってて子供のお迎えまで行ってくれるから、もう奥さんたち時間がすごくあるんですよ。ですからジャカルタにいるこの3年の間に、4年の間に何か習い事やって一つ身につけて帰ろうとか、そういう方はまだいいけども、どこに新しいレストランができたって、そこコスパがいいみたいとかって聞くとですね、毎日いろんなレストランを食べ歩いている人たちもいました。しかし最後、ついにジャカルタ生活が終わって日本に帰るという時に、どういう人が喜びを持って帰ったか知ってますか？皆さん、教会生活が充実してた人です。その人はこの3年この4年本当充実してた。私は一生分の財産をここで得て帰っていける。 毎日レストランで食べ歩いてた人たちは、私4年何やってたんだろうっていうふうに思う人たちもいるわけですよ。さあ、そういうタイプの人たちにパウロはメッセージを語ります。それが次回です。来週私おりませんので、再来週アレオパゴスの丘でのパウロのメッセージ、これはね、街道じゃないの、完全アウェーです。アウェーで語る。まさに私が、今月末に英文法教室で57人中53人のノンクリスチャンを相手にどのように語るかというのと近いかな、まあそれ以上だと思いますけどもね、そういう内容であります。さあ、今日の箇所からどんなことを私たちは受け取ることができるでしょうか。今日私たちはアテネの人々の姿を見ましたけども、彼らは霊的に植え替えていたんです。どんな人でも霊的植え替えを持っている、知的に優れた人も金持ちも、なぜなら神に作られたものだからです。パスカルは言いました。人の心には皆神の形をした空洞がある。その空洞を埋めることができるのは神だけですよ。それ以外のものを持って何とか埋めようとするんだけど、どこまで行っても虚しさしか残らない。ついに神に出会った時にやっとその空洞が埋められる。人々は何とかいろんな方法で虚しさを埋めようとして、宗教に走る、快楽に走る、勉強する、素晴らしいことですよね。でもそれで心満たされると思ったら大間違い。運動に走る、いろんなものに走ります。そういう人々、街道には来てくれないけど、教会には来てくれないけども、でも何か自分の心の中に空洞があるんだ、それを満たしたいと思っている人たちに、彼らの心に響く方法で福音のメッセージを語れる人間になりたいなって、今回私はこの箇所を準備しながら思いました。聞きたきゃ教会に来いという姿勢じゃなくてですね、教会に来てくれない人には私の方から出て行って、そこで共通の話題を見つけて、その共通の話題からイエス様に導く、こんなことができる人になりたいなってパウロを見ながら思いました。今日のパウロの姿勢を通して2つのポイントを受け取って帰っていただきたいと思います。2つですから覚えて帰れます。今日はね、1つ目、相手の土俵で相撲を取るということですね。こっちの土俵に入ってこいって言うんじゃなくて、相手の土俵で相撲を取る。第一コリント9章22節ご一緒に読みましょう。はい。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。相手の立場に立って、その人の求めるものに応じて語れるものになりたい。イエス様も全世界に出て行って福音を伝えようと言われたではありませんか。私たちにアウェイに飛び込んでいく勇気を主よ与えてくださいと祈りたいと思います。二つ目のポイント、しかし真理に関しては妥協しない。相手に聞いてもらいたいがゆえに、相手に合わせすぎるがゆえに、真理を混ぜ物にして水で薄めちゃいけない。第一コリント 1-21、 もう一回読みましょう。はい。事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められた。パウロも嘲笑われることを承知でキリストの十字架と復活を語りました。私たちは聞いてもらうために、なるべく耳障りを良いようにするために、キリストが行った奇跡とかはあんまり言わないで、人間の罪深さとかもあんまり言わないで、神の裁きとかもあんまり言わないで、とにかく柔らかくして、優しくして、神はあなたを愛してるんですよだけで終わらせてしまってはならない。草は枯れ花は散る、しかし主の言葉は永遠に固く立つのであります。相手の土俵で相撲を取る、しかし真理に関しては妥協しない。この二つのバランスが大切ですね。私たちは単なる受け狙いをしてるんじゃない。目的は何ですか。キリストの弟子が生まれることであります。これが私たちの目的です。今回上海 JCF の支援が本当に 充実した素晴らしいものになったということを申し上げたけども、その大きな鍵を握っていたのは木村さんという方でありました。彼女とは10年前にジャカルタで出会いました。私と雅子が動物園に行ってたんです。電話が鳴りました。でもしもしって言ったら、今度の日曜日は私の娘の9歳の誕生日です。私はクリスチャンではありませんけども、教会に行ってもよろしいですか。もちろんよろしいです、来てください。これが彼女との最初の会話でした。だから全くクリスチャンじゃなかったんです。そして教会に来るようになり、私は福音を伝えました。なかなか手強かったです。特に進化論に関しては絶対に譲ろうとしない。まあこの人になんかいい本ないかなと思ってですね、日本の女性クリスチャンでダーウィンメガネを外してみればっていう本を書いた人がいたので、日本に帰った時にその本を買ってきてその方に差し上げたんです。今回お話しました。あの時どうでした？全然ダメでしたということですね。あれでもダメなら、すごく私は納得させられる内容だったんですけどね。あれでもダメなら、なんで信じたんだろうこの人っていうふうに思ったんですが、聖書の御言葉に降参した。この人に聖書の言葉伝えても鼻でせせら笑われるんじゃないかななんて思ったら、そうじゃなかった。今回お聞きしました。何の言葉にそんなに、何の言葉がそんなに心に響いたんですか。皆さんよく知ってますね。イザヤ書43章4節ご一緒に、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。そうなんだ、こんな風に神なんていない、神なんていないって神を否定して生きていた自分を、神はずっと愛してくださっていたんだっていうことが分かった時に降参したそうです。それから熱心に聖書を学びましてね、実は彼女は私よりも先に聖書塾修了したんです。後のものは先になり、先のものは後になるってまさにこのことだなと思いましたけどね。私抜かされちゃったんです。そして今回は大阪からわざわざ出てこられて、ルデアのように我々の宿泊場所を提供するだけでなくて、集会所まで提供し、皆さんに声をかけ、皆さんに来てくださいってやってくれて、こういう人が一人いるかいないかで我々のミッショントリップで全然違うんですよ。ただ行って何かができるもんじゃない、その間に入ってくれる人がいる。今は素晴らしいクリスチャンですけど、つい10年前のことふっと思い出しました。あそこから始まったんだな、でも人はこんな風に変えられるんだな、キリストの弟子になるんだなと思った時に、だから伝道はやめられないと思いました。皆さんも教会来てよ、それもいいです。でも行った先であなたの口で福音伝えましょうよ。広場に出て行って、そこに居合わせた人にあなたの言葉で福音を伝えましょう。来月はクリスマスです。相手の土俵で相撲を取ると同時に、真理に関しては妥協しない、この二つのポイントのバランスの中で今週も歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、ベレアにおいて迫害が始まったためにパウロは逃げるようにしてアテネにやってきましたけども、人間が考えていたよりもはるかに速いスピードで当時の人類の英知を集めた町アテネに福音が伝えられました。最初は嘲笑っていた人たちも徐々にパウロのメッセージに耳を傾けるようになりました。彼は街道だけでとどまらず、広場に出て行ってそこに居合わせた人に語り、ついにはアレオパゴスの評議会においてプレゼンをするチャンスまで与えられました。天のお父様、どうか私たちにも相手の土俵で相撲を取る勇気を与えてくださるように、ホームで待ち構えているだけではなくてアウェイに出ていくことのできる勇気を与えてくださるように、と同時に相手の話題に合わせることばかり考えて真理を薄めてしまうことがないように、これほどまで大声で嘘偽りが叫ばれているこの世の中にあって、私たちも真理を大きな声で伝えていくものとなれるように一人一人を用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。